富山の相続診断士前田聡の就活相続就活暮らしデザインの話、今日は前田さんお一人にお話を伺っております。後半です。
はい、
今の事例などから学ぶべきことは一体何なんでしょうか。
まずですね、そういう不動産については共有登記はもう絶対避けてほしいって話です、
ね、いつも言われますよね。
そうなんですね、うん、これがネックになって非常に多いです。で今実際やってる物件、方も相談を受けてる方もこれは事業財産なんですけども、税理士さんが入られまして、要するにこう税金を安くするためにっていうことで最後共有貯金してしまったんですよ。でお母さん、もうかなり高齢で認知症に近いんですけども、絶対私売らんからっていうね。で売らないからっていうことになってくると売れないと何にもできない、はい、でコストがすごく税金維持管理がかかるんで、うん、で今どうするかというと成年後見を立てて、でなんとかねこの持ち分を一部移転するとか、土地を分泌して、持ち分を交換するとか何らかの形で考えていって、ある程度も売却できる形で作ってあげないと納税することもできないし何もできないしっていう話なんですね。でそういうことを今やるとしてます。で共有登記っていうのは極力避けてほしいと思います。で、これ本当にね弁護士さんが入る税理士さんが入った場合に簡単なんですよ。結論先送りでね、他の相続の物件もあるから他も例えばこういうふうに分けたんで不動産については共有しておけばいいだろう、一人でもするよりはって形にされる方が非常に多いです。で金沢の司法書士さんがされた物件もそういうのありまして、今二人とも高齢者で、いつ何時っていうかね、非常に心配してるっていうのがあります。でそれから私は住宅関係出身なんですけども、住宅で新築住宅を建てるときに、夫婦で、仲良く借り入れして連帯債務ということで、持ち分をね、半分半分にしましょう、そうすると住宅ローン控除が取れますよっていう進め方をします。ハウスメーカーとか銀行も通でそういう話し方します。だけれども、その世界から抜けて、こういう世界に入ってきますと離婚されるケースが非常に多いんで連帯債務抜けないかって相談がめちゃくちゃ多いんですね。
抜けるんですか。
抜けないですね。
抜けないですよね。
一人で借りられないわけですから、銀行はねもう一人人質を取ってるわけなんで、はい、離婚したからっていうことで人質絶対話しませんので、うん、で銀行さんっていうのはやっぱりまあ銀行さんって正義の味方じゃなくって金貸し業なんでね、はい、で金返さないっていうことになると債権回収業者に変わりますんでね、はいはい、そこをわきまえておかれた方がいいんじゃないかなって話ですね。それからもう一つは誰かの意見を聞くとこいわゆるこのセカンドオピニオンっていう話ですよね。で今もちょっと私今プロジェクト持ってやってることに対して、あるやっぱりまあ不動産業を先輩の方に聞かれたらしいんですけども、回答がめちゃくちゃなんですよね。いやそれそうなると税制上不利ですよとかなんか違うこと言ってますよっていうね。ただ人間っていうのはその人を信頼してしまうと、その方が言ってらっしゃることを信じてしまうっていうところがありまして、でいやそれについてはじゃあもう一回ゆっくり話しますよと、きちんとした形で数字を提示した上で、こうなりますよと。でただ最後は選択されるのはお客様なので、選択肢いくつかありますという話をしようかと思ってます、本当に多いですね。でもう一つはねやっぱり権利があるから、はいはい、権利は主張するよって非常にやっぱり強いんですよ、当然この権利があるからっていうね、
いわゆる、はい、もらえるもんがあるんならもらっとこうじゃないかっていう考え方ですよね、はい、単純に言えば、
はい、でそれを主張されて出てくるのは法的に言うとどうなりますかっていう言葉と、世間一般的にどうですかとか、そういうような形の聞くという話が出てくるんですけども、全部その相続財産を譲るなら譲ってもいいわけなんですよね。でこれも本当によく言うんですけども、何もそれをもらわなきゃいけない、別にそのもらう義務があるわけじゃないんで、最悪って言いますか、揉めた時には法定相続分って言いますね、それもらう権利がありますよっていうだけなんでね、で相田光の言葉で、奪い合えば足りないっていうね、で譲り合えば余るっていう言葉があるんですよね。要するに、私もらうこれ もらうっていうことになると1億円の財産が足りないんですよね。だけど向こうのうちはあんまり言っちゃなんとかあんまり金がないからある程度譲ってやってもいいよっ って言いますよね。だから向こうはいやそうじゃなくて、兄貴のところだって大変だし、じゃあいくらか譲るよってことになってくるとお金って余ってくるんですよね。ですからやっぱりその法律とか、決め事はどうだっていうことよりもその気持ちの相続っていうのを考えていくべきじゃないかなっていう気はします。それともう一つはこれも一つ深刻な問題なんですけども、相続で揉めるのはいいし相続で争っているか、こう議論するのはいいんですけども相続財産が目減りしてしまうって話ですよね、
うんうんうん、
特に不動産の場合は、はい、もう完璧にもう負け動産不動産になってしまってます、うんうん、でいつか上がるからとかね今しばらく相続の考えないそのままっていうことになっていましたら、どんどんどんどん見る見るうちに下がっていったりとか、うんうん、売れなくなってしまいます。ですからどっかの時点でじゃあ資産を置き換えてしまってもいいんじゃないですかとか、売却をしましてねそのお金で分けるという形の方がいいんじゃないかという話もしますよね、
まだやっぱりこう土地神話っていうんですか、
はい、
日本の方は特に、
そうなんですね、
特にこの北陸地域は
あります、はい、
根強く持っておられる方がおられますけれど も、
そ う、 です、ね、
もうそういう時代ではないということですよ ね、
そ、
すね、
はい、それからねあとね例えばこれは私の経験なんですけど親父が残した財産の中で、分配型の投資信託ってあるんですよね。要するにこう退職金が入ったから1000万を預けて投資信託買うわけですよ。で毎月毎月分配で配当が出るっていうタイプなんですけどリーマンショックで評価3分子なんですねでこれ銀行に行きま銀行さんが売ったんで銀行さん文句言ったんだけど、うん、これなんでこのものを勧めたのって言ったらいや実は私も損したんでっていうねさああんた損するだけまでやったんだけどこんなも勧められたらかなわんで、ね、年寄り騙したんじゃないかってねいや移行書ってサインいただいてますとかね言うわけですよ。でそれからかなり今銀行も趣旨書とか移行書とか、トラブルがあっても一切責任ありませんという書面取り付けますよね。実はこれ手数料の高い儲かる商品なんでね変額年金とかね、豪州ドル建て変額年金というようなたくさんあります。でそもそもその ほとんどの例えば金融商品というのが、手数料儲かるけども、本人さんがそんなに儲かるという、そういう金融商品って少ないと思うんですよね、で最近ではねこの積立ニーサとかねこうイリコっていうのがあるんですけども、うん、これも下手すると非常にこう手数料が高くって、はあ、これだけ利回りでもう残るだけのもあるかなっていうね、はあ、いうのもあります。
手この手で金融業界の方々というのは、はい、ある意味頭がいいの で、
そうです、ね、
新商品はひねり出してこられるんですけれども
金利が安いんで商売ならないんで要するに手数料収入とか別の道で稼げなきゃいけないっていうそういうところもありますね。
だってリーマンショック覚えてられる方には明らかな通り、
はい、
もうなんかめちゃくちゃこう金融工学に優れた人たちが作り出した商品は、
はい、
実は中に全部爆弾が入っていたという、はい、だけの話ですからね。
ですからね例えばこういう相続とかいろんなと考える場合に、まあ、例えば弁護士さんとか、獣医師さんとかだけじゃなくって、うん、例えばこうファイナンシャルプランナーであるとか、それから不動産業宅地建物取引であるとかいろんな知識をトータルで、うん、話するでその話をそのまま鵜呑みするんじゃなくって、まあ、実際に例えば管轄の税務署の話は役所に裏付け取ってみるぐらいの、まあ、そういう気持ちでされてもいいと思います。絶対に我々やっても正しいと言えませんしそんなに神様じゃないわけですからね、
はいはい、
判断力抜群というわけじゃないんですけども自分にとって何をすればいいか自分が何を求めたいのかということをきっちりやっていかれた方がいいんじゃないかなって話ですね。でその延長線上はやっぱり就活なんですよね。じゃあ自分の人生どうしたいのかとかっていうところまで入っていかないと、単に税金もったいないから節税しなきゃいけないとかっていうものではないし、もう税金払ってしまって、税引き後のお金を残してなそれを幸せに、使って幸せになっていくっていう方法もあると思いますんでね、
最終的にはね身一つでしかあちらの世の中にはいけませんのでね。
そうなんですね、
はい、残すものを残すのか残さないのかは、まあ、ご本人次第が最終的な判断ですもの ね、
はい、ね何かにしがみついて一生懸命やっておりますが、うん、大好きな方もあります、
はいはいはい、
でそれ取っ払ってしまうときっと気抜けするんだよ。本当に気抜けしまうんですね。
だから、まあ、ある意味も持ってることも大事なんだけれどもちょっと、まあ、今考えるべき
そうですね、
まさにお盆ですの で, そうです、ね、考えてみる、はい、時かもしれません、はい、家族で話す前にご自身が考えてみなきゃいけないのでしょう ね,、
はい、そうですね、うん、私ちょっとお盆の間にいわゆる断捨離じゃないですけど、ちょっと片付けをねずっとやってきてますので、もうかなり捨てるもなくなってきてるわけですでさらに絞り込んでいらないものを一つずつアイテム見て、
偉いな、
どうするかみたいなね、2つ3つあるものを1つにしてしまうとかですよね、うん、ワインの、うん、コルク抜きありますよね、うん、あれこうねじねじってやるのはなかなか使えない、 よくへまして、コルク中に落としてしまうんで、電動買ったわけですよ、
おーおーおー、
電動買ったんで、うん、じゃあ手動のやついらないだろうということで、うん、で捨てようかなと思うと、これ誰かにやればいいかなとかね、
はいはい、
取っておいたらとか、電動が壊れた時にこれ使えると思うんですけど、それ思い切って捨てた方がいいと思うんですよね。
そういうことですよね。
そうなんですよ。
これだからちょっとうちも子供の部屋の片付けとかしてると、出てったって嫁に行った娘の方が言うんですよ、
はいはいはい、
もうここで4年も5年も来とらんから全部捨てていいよとかって、
ああ、
ね、これは正しい考え方だなと、
うんうん、それも非常にあっさりした考えでいいと思います、はい、その逆が私の部屋のをさらんといてってね、
はいはいはい、
逃げ帰る場を残しておきたいというね離婚したら帰ってこれるという場を確保するためにですね、
まあ、人の考え方でしょうけどもね、はい、まあ、こういうきっぱりした考えの方が楽なんだろうなと逆に教えられましたよ、
はい、そうですね、
はい、数年間来てなかったら確かに着ないんですよ、
着ないですよね、
本当に
うちの娘もね、おい南西中華のジャージどうすんやあれ捨ててもいいかとか言ったらいや帰ってきたら着ることあるかおいまだ着るんかとか言って
どうかな
本当に着るかなってね、
ねえ、
そうです
一回着せてみりゃいいですよね、
そうです、はい、
ぜひ皆さん本当に今、はい、ちょうどいいシーズンではないかと思いますんで、ね、はい、この数日間の間まずは自分で考えてみてください、
はいね、
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。